やってまいりました興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味ある熱さについてレポートするぞというコーナーです。
コーナーです。
いつもの感じですね
よかった。
リモートだろうがスタジオの中にいるだろうが、ここの部分はいつも同じですねここ全員で言ったらやっぱり同じな感じがしますさあ今日は戦々恐々としてますよ、
うん、
もうね、もう逃げ出したい気持ちでいっぱいですね
逃げ出した
興味あるあるコーナーでございますが、今日の興味あるあるコーナーは初の試みになりますね。特別編成の特別企画ということで、うん、リモート出演パートナーたちが総出でタッシータシロに迫り来る、題してそれいけリモート100番勝負です。
だからこれ何の企画か分かんない、そのタイトルだけ聞いて
るしかもリモートなんで迫りくれない
です。そうそうそう、迫りくれないんですよ。
特に迫れない
ですね。まあ確かにそうなんですが、心の問題ってあるじゃないですか。
心の問題
ですよ。迫り来るのはね。
想像力。
このそのスマホのでこの今四分割されてるんですけれども、あのスマホの画面で4分割だから、今一人当たり、りっちゃんものすけくんも森友くんも私の小指の爪ぐらいの大きさなんですね。顔が。
そうですね、
顔が、
ね、
ただこのハートがあるじゃないですか、ハートが、うん、ハートは無限大だというところもあるわけですから、今日はですねそのリモート出演してる側が、いつもはこの私がこのガーッとこう言ってるところを逆に立場を逆転させてですね、リモートされている出演者の皆さんが私に迫り来るっていうやつですね何を迫り来るのかよく分かんないんですけれども
結局
分かんないんですけれども、いろいろと無理難題というわけではないんですが、何かお題を出していただいて、それについて私がトークをしなければいけない。いつもだいたい逆じゃないですか、こうやってみんなで集まるときって、なんか私がお題を出してそれについて何かこうみんなで四苦八苦して、わかんないわかんないっすもうみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、今日はその逆です、うん、というのもやっぱりこの私の方から何か投げかけて、こうそちら側からリモート側で、答えてくれるっていうと、どうしてもいろいろとこの電波の関係だとかでまどろっこしくなりますよね。
うん、
その辺を逆にしてですね、私が受け答えをする、困ったら曲に行く、うん、というと
困ったら
回答に困り、トークに困り果てたら曲を挟むというコーナーでございましてまあ大したコーナーじゃないです、だからここはもう流していただくのが一番いい企画ですね。 さらっと流していただいて、う
ん、ええ、その割に50分間ありますけど、
ね、50分もあるんですよ
確かに。
そうなんですよ。でももうとりあえず5分いったんで、これをどうしのぐか一人ずつ私に最大限にですね、この
最大限に
出たよ出たよ
出たよ出たよ呆れてますが、あの一人ずつ私に、何かキーワードを言ってくださったら、私がそれについて生放送でガチでトークをする、
うん
うん、
ということですね。怖えなね、
楽しいな。
まあでも、うん、いかにもラジオみたいな感じがするじゃないですか。
うん、そういった
ところね。だから本当にラジオの、一つの何かこうくだらない一場面としてですね、楽しんでいただくのが一番いいのではないかなと思うんですよね。さまざまな話が一応ですね、パートナーのみんなには何というキーワードを繰り出すのか、もう個人個人で温めてもらっています。
うん、はい
ね。それに対して私がこれから何か、トークを展開しなければいけないという感じでございますので、まずはじゃあもう早速いきますか、
うん、はい、
ね、時間もありませんのでって言おうとしたんですけど、時間たっぷりあるんで
ありますよ
時間たっぷりあるんでね、そこはゆっくりやっていこうかなと思うんですが、あんま難しいのやらないでくださいよ。
難しいのとかないと思う。
難しいのとかないと思う。どうにかこねくり回して、どうにかこねくり回して、トークを展開しなければいけない。頑張っていこうと思います。果たして生放送でどこまでトークができるのかというですね、私のこの DJ 歴20年が試される瞬間がやってくるわけですね。ドキドキしますが、こうやって前振りだけをして、前半を終わらせようとしている
。行きましょう。早く行きましょう。
早く行きましょう。はい。では、森リスコ君からお願いします。
では、私からのテーマはですね、
はい、
これ、きっとでも予想できてたっていうか、されそうな気もするんですけど、
はいはい。
いいですか？
どうぞ。
恋愛。
恋愛ですか。
私はこれをタッシーに語ってほしいんです。
大枠来ましたね。
大枠。
大枠が来ましたね。恋愛か。どの引き出しの恋愛にしようかね。
どれでもいい。どれがいい。話せるやつでいいです。
うん。
話せるやつ。
いや、もうほとんど話せないのばっかりだからな。ほとんど恋愛で話せないものばっかりだからな。でもですね、この恋愛っていうのの感情が、私のこの生きてきた53年間の中で恋愛に対する感情が芽生えたのっていつ頃なんだろうということをゆっくり考えてみたことがあるんですよ。
ねえ、
うん、でね、やっぱり最初はやっぱりテレビのアイドルとかなんだよね。
うん。
その自分の恋心が芽生えるのっていうのは。
うん。
でもさ、この誰かに恋愛をする種族の生き物なんだっていう認識なんてもともとないじゃないですか、人間って。その子供の頃にこの子が好きだっていうのが自然発生的に出てくるでしょ？ここがね、うん、とても不思議だなっていうふうに思うわけですよ。
うん。
なんかこう、親からご飯食べなさいだとか、野菜食べないと、人参食べないと、ピーマン食べないとみたいなことは言われるんだよね。
うん。
なんだけど、恋愛をしないととは言われない。くても自分からいつの間にか恋愛というものに足を踏み入れている自分がいるわけですよね。
うん、
で、うん、古いところをたどってみるとウルトラセブンのアンヌ隊員がまあその一番最初なのかとか思っていてでもその後やっぱり保育園の時にもう5歳とかの時に好きな子はいたなっていう記憶があるんですよね。名前は忘れている。名前は完全に忘れてるんだけれども、何かこの 一緒にいる女の子に恋心を抱いている自分は確かに記憶としては残ってるんだよね。まあ、だからといって何かこうアプローチをしたわけじゃない、心の奥底でこの子のことが好きだっていう、この子とずっといつも一緒にいたいっていうような気持ちは確かに芽生えて、でもそれが恋愛という名前だって気づくのはもっと後の方じゃないですか。それでアンヌ隊員の次はおそらくそのだからあれですよね、ロビンちゃんとかじゃないかなと思うんですけど、ロビンちゃんわかる？あの頑張れロボコン。
あー、ロボコン。
そうそう。だから今ね、あのすごい崇高な話をしてるのか低俗な話をしてるのか自分でもよくわかってないんですけども、ロビンちゃんがやっぱり好きでしたね。この辺はこの今50代の男性だったら共感するような話だと思うんですよ。でその森友くんの世代とかのすけくんの世代にもいないですか、そういう存在って。なんかみんながこの恋焦がれていた女の子キャラみたいな。
ああ、ありますよね。大体なんかもうあんまキャラクターとか、まあその女性キャラとかあんま名前覚えてないですけど、確かになんかいたような気がします、ね、話題になった人とか。
やっぱり言うことが高級住宅街ですよね。木造アパートの人どうですかね。
うーん、アニメとかのキャラとか、うーん、いたかな。
アイドルとかもいたでしょ、
ま、やっぱアイドルはもうあの、うん、モーニング娘。あたりがもうスタートしだしてるので。
なるほどね。
あの90年代後半の、はいはい、ぐらいからなので、もう結構アイドルはどんどんどんどん出てきてます。スピードとか、
はいはいはい。
あ、
でなんかさ、うん、なんかさ、こう惚れちゃったりしないですか、急に夢に出てきたりとかして、好きでも何でもなかったのにこうアイドルに惚れちゃって、クラスメートもそうですけど、なんかこう、うん、なんか不意に夢とかに一瞬出てきたりすると、なんか気になっちゃうって、好きなのかなみたいなとか。でももう、小学校とか、その辺だと、いろいろこの好きだったピンクレディとかもそうですけど、もう恋愛の歌を歌ってるじゃないですか。
うん。
だから、恋愛というものをかなりもう認識してるんですよね。
うん。
その芽生えはもう終わっていて、今度具体策に入っていくわけですね。
具体策
具体的なアクションと、あとはその体も成熟してきますんで、いろいろと、
うん、
ね、その辺の思春期が始まるわけですよね。だからその、うん、そうなってくるともう大体みんな同じ恋愛観を持っている。森律子さんはどうですか、そのこの芽生えた時とかってあったでしょ。
うーん、まあ、あったんだろうとは思いますけれどね、うん、全然思い出せないけど、うん、でも、うん、多分どっちかって言ったら、まあ、女の子の方が、あれなのかな、その、なんか、例えばそのテレビの出てるキャラクターとかよりも、先に、近所の男の子とかを気になる感じ、はい、
なるほどね。
あの、幼稚園にいる子とか、そっちの、はいはいはい、方が覚えてるっていうか、うんうんうん、それかなっていう感じがしますね。
まあだから、ね、私の場合はテレビもリアルもどちらもっていう、まあ、
うん、一緒なんだね。
節だらですよね、うん、だからね。
節だらかな。子供、なんかテレビがすごい身近にか、なんですか、見えてるんだなと思って、
うん。
でも多分リアルの方が小さい時なんじゃないですか。リアルの方
そうかもしれないですね。そうかもしれないですね。
確かに確かに。
やっぱ幼なじみとかね、近所の子ですよね、最初は。
うん。
幼稚園ぐらいにあり、
うん、
で、ちょっと大人になってテレビのアイドルとか。
そうだよね。うん、だから、最初にハンバーグを食べさせてもらった時とか、カレーライスとか、あとは炭酸飲料だとか、戦後かよ、お前みたいな。そういう時に、そういう時になんか感じた、あ、これってすごい美味しいんだっていうような、あの感覚にも似てるんだけど、だけどちょっとやっぱ違うんですよね。誰からも与えられたものではないっていうところが、うん、その一番恋愛感情の発端の不思議なところなんだよね。恋は突然にということはよく言いますけれども、 まず理屈で考えられないんだけれど、うん、絶対脳内でとか遺伝子内で何か起こってるはずなんだよね。
まあそうですよね。
でもそれを解明しようと思っても、うん、どんな本を読んでも無理ですね、今のところはね。誰もなんか解明できてないような気がするし、解明できちゃったら、もうこれはもう恋のホワンホワンしかない。ということで聞いていただきます。恋のホワンホワンです。
探してたのさ baby その瞳にノックダウンさ長い髪もいいねこれが初恋この僕だけ好きだと言ってよもう夢中さハートがワンいつでもワンワンハートがワンどこでもワンワン
君にはお手上げはこっちのセリフですけど
なんか他の曲よりも、はい、なんかノイズ扱いなのか聞こえにくかったんだけど
なぜでしょうねなぜでしょう
か
ね
なんかノイズ扱いなのかな
ノイズ扱いとはまたすごい言葉です、ということでございまして、リモート出演パートナーたちがタッシーたちのに迫りくるそれいけレモリモート100番勝負まず
レモート
まず一つ目の、難関をクリアいたしまして、恋愛という、キーワードでちょっと展開させていただきましたがさあ続いてのお題は森友くんですお願いしますあ
はいちょっと僕も似てるなのかな、はい、結構今まで出てきたワードとして出てきたんですけど、
はいはい、
僕は心ですね
またみんな、なんでそういう大きな話行くの？
いいですね。
心
ですか。心についてトークするの？やばいな、これは。心という、漢字、一文字ですよね。これ非常に、なんて言うんですか。バランス的にも、こんな形をした漢字の文字は珍しくって、すごいなんか書きにくいじゃないですか。
うん。
余白があったりなんだかんだして。まあその漢字の成り立ちはわかんないんですけど、これ森友くんも知ってると思いますが、相撲の懸賞金をいただくときの、あの力士のあの手あるじゃないですか。あれは心って書いてるのって知ってました？
うん。
知ってた。
あ、知ってた。うんじゃあ、はい、恋のホワンホワンを聞こうか。歌を、まあ歌をやってる人間だから知らないだろうけどって言葉が最近流行ってますけど、歌をやってるからですね、歌をやってる人間はですね、心っていう言葉を便利にちょっと使いがちな嫌いがありましてですね、
うん、
その自分の作った曲の中に心ってどれぐらい入ってんのかなって考える時があるんですよね。数えたことはないんですけど、うん
あ
そう、心の窓っていう曲があるぐらいで、
うん、
なんかね、とても、なんていうの、人の、ま、なんていうんだろう、人の心情を表すには、とても大枠で便利な言葉ではあるんですよね。
うん。
うん、で、なんかこう、心といえば、心っていうことを言えば、何でも、住むというか、カテゴリーがでかいから。
うん。
なんてこう、全体を捉える最大公約数みたいな言葉になってるじゃないですか。
うん。
だからそこで歌詞とかタイトルとかに使いがちなんですよね。 本当はそうしちゃいけないなって思っていても、うん、でもやっぱりこれを、この気持ちを心と言わずしてどうするんだろうっていうね、ところをよく感じたりするんですよ。
うん、
で、これ、この心ほど、さっきの恋愛にも似てるんですが、恋愛はどちらも心っていう字が入ってますよね。恋にも入ってるし、愛にも入ってるし。だからその、なんて言うんでしょうね。この心というものほど、恋愛と同じように、明文化ができないし、なんかどっから発生してんのかもわかんないし、意志に似てるんだろうな、っていうところはあるんだよね。で、その、よく、自分の娘たちにも質問され、昔、娘たちがまだ、小学校低学年の頃だとか、保育園の頃だとかによく聞かれたんだけど、この、植物とか魚にも心はあるの?みたいなことを聞かれるわけだよね。
うん。
もう、本当に答えに困りますよね、そういう時にね。うん。ただ、意志っていう、ものが心なのであれば、まあ、ないわけではないんだろうけど、人間で言うところの心みたいなものと同じものではないだろうなっていうような答えにどうしてもなっちゃうんだよね。
うん。
うん、だから脳みその大きさで言うと、人間よりイルカの方が大きいんですよ。だから、イルカの方が、すっげえいっぱいいろんなこと考えてんのかなっていう思うけど、実はそうではなくって、イルカというあの体に合わせた形で脳みその大きさがあるから、で、人間は手足をいろいろ道具使ったりするじゃないですか。
うん。
でもイルカは使わないですよね。だから、脳みそのは大きいけれども、利用してる部分は非常に少ない。で人間の脳みそはああいう大きさだけれども、道具を使ったり言葉を繰り出したり、いろいろと表現をするから、脳がやっぱりぎっしり詰まってるんですよ。脳の中身が。脳の機能がすごいいっぱいある。その分、やっぱり心っていうものも、そういう動物とはまた違った状態で生まれてくるのではないかというふうに言われてるわけですね。
うん。
最近脳に関する本を一冊読みまして、やっぱこの、まあ、これ話すとね、長いんでね、非常に難しい本でもあったんだけれども、でもやっぱり、意志を持つっていう心、ことがイコール心につながってるんじゃないかっていうところまでは言われてるんだよね。だから脳みそにこの、脳みそのここら辺の回路に電気信号を送ると何が反応するみたいなさ、だから音楽を聴いてなんで泣くのだろうかとかさ、うん、音楽を聴いてなんで癒されるのだろうかみたいなことを、このコロナが、の騒動が始まってからよくこう考えたりする時間を持とうと思ってるんだけど、なかなかいろんな本を読んでも、そこに行き着かないよね。
うん、
心っていうのは一体何なんだろうなっていうことは、多分おそらく、紀元前から、ずっとこの人類が考えてきたことで、未だにこの解明されていない人間の内部の感情なんだろうなっていうところですよね。
うん、
だから意思という自分を表現しようという、うん、自分の中にある表現する感覚が、まあ、心なんだろうなってぼんやりは分かってるんですけれども、うん、なかなかその心とは何ぞやと言えって言われてもなかなか、まあ、高級住宅街に住んでる人は分かんないですけれども、ちょっとその、
なんでそんな線引
き完全に完全に線が
急に
夏目漱石の心っていう小説があるじゃないですか、う
ん、はいはい、
あれとかそのタイトルが心だから、
うん、
さぞその我が輩は心であるみたいなキャラクターが出てくるのかなと思ったら実は違ってて、
うん、
夏目漱石の心という本は前半と後半ではちょっと全然違うんですよね。まるで同じ人が書いた文章だとは思えないくらい、後半に差し掛かるともう狂気の世界になっていて、これをなんか頬杖ついてる夏目漱石が書いたのかなっ って。夏目漱石っていつも頬杖ついてる人だっていうイメージがあるんですけれども。
写真がそうなの、うん、
頬杖ばっかりついたのこの人っていうのが。でもあの後半のあの心の乱れ方、
うん、
で突然終わるんですけどね。であの、うん、だからこれが要するに、要するにこれがこの人間のその浅ましさだとか浅はかさだとかも全部ひっくるめた心の状態のことを夏目漱石なりに言ったんだなっていうね、
うん、
うん、ところを感じたりする。でそれをその心という夏目漱石の小説を私の大好きな新藤兼人という、映画監督が、映画にしてるんですよ。
はい、
でも全然違う内容になってんのね。全然夏目漱石の心じゃないんだよ。話が。おい！
でも原作としてはそうして、元なんですよね。
そう、元にはしてるみたいなんだけど、なんか話全然違くて、なんかもう内容も忘れちゃうくらい違かったんだよね。だから、これがでも言う、その、新藤兼人なりの、心なんだろうなっていうね。
うん。なるほど。
うん。で、英語でハートって言うけど、どうもなんかその心っていう情報とハートっていう情報が俺の中では一緒にならなくって、その、どちらかというと英語で言うとマインドとか、そっち側の方が心っぽいな、なんていうね。
うん。
だからああ、やっぱ意思ですね。
そう、思考する表現っていうところだよね。うん、だそこ側の方がこうちょっとしっくりくるなっていうね。ところを感じたりもするんですけどね。まあ皆さんもゆっくり心というものについて考えてみるっていうのもなかなかいいかもしれないですね。森友くんらしいなんかこうね、提示されたキーワードだったと思います。
探してたのさ Baby その瞳にノックダウンさ長い髪もいいねこれが初恋この僕だけ好きだと言ってよもう夢中さハートがワンいつでもワンワンハートがワン
ハートがホワンって言ってるよもうなんかもう示し合わせてるんじゃないかなっていうおいみたいなリスナーの皆さん怒ってるよ俺もう完全においっつって恋愛とか心だとは来ましたけどね、リモート出演パートナーたちが総出でタッシー田代に迫り来るそれいけリモート100番勝負お楽しみいただいてますでしょうか。一旦 CM を挟んでですね、次はのすけくんのキーワードですのでね、どんなキーワードが出てくるのか CM の後後半もお楽しみに。
そう信じてハートがファンいつでもファンファンハートがファンどこでもファンファンハートがファン止まらずファンファン
興味あるあるコーナー今日はなかなかイレギュラーですね、1曲しかかかってねえし、リモート出演パートナーたちがタッシー田代に迫り来る、まあ、都内からね3人が今日リモート参加してますけれども、その3人が私に迫り寄ってくるわけでございまして、題してそれいけリモート100番勝負いきましたね。では、森友くんのキーワード心が終わったところでですね、3人目はのすけくんのキーワードお願いします。
はい、全く多分角度は違うと思うんですけど、
いいですよ、
タイムトラベル、
お好きですね、
タイムトラベル、 はい。
てんてれてんてんてんてん。てんてんてれてんてん。
いや、歌ってっては言ってない。あの、エピソードとかの、あの、それにまつわるトーク。
ああ。
あの、歌ってっていうわけでは。
タイムトラベル。
いいですか。
時間旅行ですね。はい、いや、のすけくんはタイムトラベルが好きだなっていうね。
はい。
タイムトラベル系は、のすけくんはもう目がないわけですよね。もう好きでしょうがないっていうね。うん、まあ、その思い出なんですけど。
うん。うん、
かつてですね、あれは、トワキンは、何をやった頃だろうな。まあ、のすけくんと第3金曜日、まあ、だいたいいつもお昼ぐらいに、この数界隈で待ち合わせてですよ。で、以前さ、お昼ご飯食べた後、みんなでこの数ちょっと散歩したりとかしてて、のすけくんともよく散歩してたんですよね。
はい。
その日のネタを。こう、ラジオで言えるようなネタがないかっつって、この数の周りを散歩してて、その、例えば、堀川さんとか、伊藤畳店とか、うん、この、うん、あの、スポンサー様の、所在を確認しに行こうみたいな企画があって、
うん、
CM で言ってる、本庁何丁目どうたらこうたらっていうような、うん、CM の内容を思い出しながら、そこに本当に行くとあるのかどうかっていう、あるに決まってるんだけど、この、俺とのすけくんの記憶がどうも曖昧だから、本当にこっち側で合ってんのかな、うん、みたいなところがあるんですよ。うん、その時に、うん、はい、まあ、様々な雑談があるんですけれども、まあ、のすけくんがタイムトラベルが大好きだっていう話を言ったのはそういう時だったって、のすけくんは記憶してる？
いや、もうどこで言ったかってのはもう覚えてない。
本当？あのね、
はい、
今年は、バックトゥザフューチャーの、あの、未来に行ったこの年が今年なんですよねみたいなことを俺に言ってくれたことがあったんだ。
はいはいはいはいはい。
あれ何年だっけ ?2010 何年、ね、
何年だっけな、何年だっけな、
そう、その、
全然覚えてない。
まあその、マーティーが未来に行くよね。
うん、うん、行きますね。
バックトゥザフューチャー2だよね。
うん、
その未来に行った年が今年なんですよねっていう風に、で、俺に言ってきてくれたことがあって、で、それがちょうどそのコーノス散歩の途中だっていうことは私よく覚えてるんですよ。それで、要するにあのバックトゥザフューチャーの中で描かれていた、例えば、濡れた服が自然に乾くだとか、車がもう、空の道路が出来上がってるとか、いろいろとこう全然違うねっていう話をしてたんだよね、
うん、
あの映画の中で描かれている世界にはまだ全然追いついてないねって言って、あのスケボーが宙に浮くだとかさ、そういうのあったんだけど、でもなんかのすけくんはその時にこれだけはなんか実現してるらしいですよみたいなことを言ってたのがあって、それがなんだっけね、それね、空飛ぶ車。
何でしたっけね。
のすけさん全然覚えてない。
でもなんかあの服を乾かせるやつは、
うん、
なんか服の中にあのエアコンが入ってるやつも最近はありますし。
そうだよね。
うん。
うん。
で、
あとはあの飛び出る映像。
はいはい。3D。
ジョーズかなんかがこう、うん、
はいはいはい。スピルバーグの
孫が。3D 的な。
うん。
うん、やつは映画館とかではやっぱ 4D とか 3D とかで結構、
そうですね、
出てきてるのかなっていう感じはしますね。
はいはいはいはい。まあガソリンスタンドがオートメーション化されていたりだとか、うん、なんとなくそういうのは、うん、なんとなく近いのかなっていうところはあったりもするんだけどね。
うん、
だからまあ、鉄腕アトムでも何でもそうだけど、あ、未来ってこういう風になるのかっていうのって違うんだなっていう現実をね、突きつけられるじゃないですか、うん、だから近未来の映画とかをこう見ると、うん、まあ森友君もよく見たと思うけど、ブレードランナーなんかはさ、
うん、
もう全くこう違うよね、俺たちが、あ、こんなになるのかな未来ってと思ってたのとか、
もう全然違いますね、
違うなって思ったりもするんだけども、
うん、
でまあタイムトラベルっていうところからのお話で言うと、そのバックトゥザフューチャー という非常に優れたこの三部作を、
うん、
まあ、最近パーティーとして、田代家で見るようになりましてですね。
パーティー
バックトゥーザフューチャーパーティーというのを、パーティーですね。うちでやってるわけですよ。もうこの間終わったんですけど。
あ
とりあえず三部作を家族で見ようという、
うん、
私はもう100回以上見てますよ。だけど、この気持ちを、こう、子孫に残したいじゃないですか。
うん、
それをやっぱり双子の娘にですね、まあこの、うん、コロナ時期を利用して、
うん、
まあ啓蒙がてらですね、こう見せたわけなんですけれども、
うん、
やっぱりタイムパラドックスの概念っていうのが、うん、なんだろうね、ある程度そういったことに慣れておかないと、急にそんなこと言われてもわかんないんだよね。
わかんないですね。
こっち側の未来でこういうことをやったら、こっち側の過去が変わるってややこしいじゃないですか、結構。
うん。
あ、
ね。で、そこでまた何かをやると、また別な未来が変わっていくっていう。
うん、
さあ、
うん、
くだりは本当に複雑で、何度も娘たちに、うん、私は説明をしましたね、この度。
うん。
でもこの時間軸というものが別なところにも存在しているっていう考え方は、
うん、
まあ本当なのかどうなのかっていう、まあ確かめたことがないからいまいちわかんないんですけどね、
うん。
ただそういう考え方っていうことは、まあ考える人ももちろんいるだろうなとも思うんですが、
うん、
ポニーというグループを、私、大きな、大所帯バンド組んでたじゃないですか。
はい。
で、そこで、いろいろな人たちにご協力をいただいて、いろいろな人たちと知り合う機会をたくさん得たんですけれども、やっぱ大所帯バンドなだけに。うん、まあ、ポニーのファーストアルバムは森友くんがミックスしてくれたんですよ。で、セカンドアルバムをミックスしてくれた人がですね、すごくそういう話に詳しい人で。
うん、
そうなんですよ。で、ポニーでライブが一本あると、その人に来てもらって、我々のやってるその音楽性とかを知ってもらった上で、こういうアルバム作りたいんですって話も、常に帯同してもらってですね。で、やってたんですよ。で、うん、まあ、ライブが終わると、居酒屋に行って打ち上げしますよね。
うん、
その時に、こう、みんなで、お疲れ、お疲れって言って、で、そのミックスやってくれたエンジニアの方が、まあ、ちょっとお酒が入ってくるとですね、言うんですよ。うん、いやね、やっぱりね、うん、まあ、今日も言わせてもらうけど、タイムマシンはあるねって言うんですよ。それもね、すごいね、数学的な観点から言うんですよ。
うん、
これの因子とこれの因子が重なり合うことによって、これが過去のものがどうたらこうたらって、すっごい難しい言葉がたくさん出てくるんですね。
うん、
それを、うんうん、うんうんって聞いてるんですけど、ちんぷんかんぷんなわけです。という理論上こうだから、やっぱり、たし、タイムマシンはね、あるよって言うんですね。こっちもね、まあ、その、言わんとしてる、その、説得力もあるはあるんですけど、一応なんか、歯の奥の方にイカが挟まってるし、なんかちょっと今それどころじゃないみたいな。なんてことがありましてですね。だから、タイムマシンのことを本当に、でも、前にも聞いたことありますが、タイムマシンが本当にあるんだったら、もう来てますよね。うん、だって未来の人は。
そういうことですよね。
未来の人ともうお会いしているはずじゃないですか。
うん、
タイムマシンがないから、誰も未来から来ないんだよね。
うん。
それが、だから、それが本当に普通の考え、俺のこの思考だとそう行くんだけど、でもまあ、エンジニアさんからすると、うん、いや、だからこういう理論で、こういう理論で、結構、その間にジョッキ2、3倍おかわりしてるんですよ。でその上で、だから、もう一回、最初に戻るけど、タイムマシンはあるんだよっていう 理論上そういう話なんだよね。だから俺も、つまらないわけじゃないんで、そういう話は。
うん。
うん。
だからこう、家に帰る、家路で悶々としてて、話の内容は全然覚えてないけども、タイムマシンはあるんだなって。でも、もう一人、その居酒屋の席にいた人が、同じようにすごい詳しい人で、なるほどって言ってうなずいてんのよ。え？
おー。
わかんの？
すごい。
え、この小難しい理屈がわかんのかっていうような。だから結構この放送を聞いてる人でも、頭悪いやつがラジオやってんなって思うかもしれない。理論上何とでもこう説明できる人がいるかもしれない。でも実際さ、ねえ、未来から人が来てないし、
うん、
ただこの時系、うん、この時空はずっとこのタイムマシンがない時空なのか、もしかしたら別な時空にはタイムマシンがあって、うん、もう普通にタイムトラベルがもうお金払えばタイムトラベルできますみたいな世界が他にあるのかどうなのかっていう。
うん、
でもそれ言っちゃったらわかんないよね、空想の世界だし、
うん
うん、
うん。
まあ、いろいろと、自分の人生53年間たくさんのしくじりがありますのでね、できればそこに立ち返ってですね、やり直したいなっていうようなことも考えたりするんですけど、そうなるとやっぱりね、うん、今こうして皆さんとこうしてられないですからね、
うん、うん、そうですね、
出会わなかった人もいますよね、
出会わなかっただろうし、うん、今こんな感じでこういう話はしてなかっただろうし、全然違う人生を生きていた、うん、可能性が、そっちの方が高いですよね、うん。なんか過去が変わっちゃったりするとね。うん、そうなると、やっぱり、どんな失敗も、どんなしくじりも、ここに至るまでに必要だった出来事だから、人生はもう本当に大成功なんじゃないかなというようにね、私はちょっと思ったりするわけですよ。うん、
探してたのさ baby、 その瞳にノックダウンさ、長い髪もいいね、これが初恋、この僕だけ好きだと言ってよ、もう夢中さ、ハートがワン、いつでもワンワン、ハートがワン、どこでもワンワン。
結局この曲にごまかされてしまうのであれば、どれだけ真面目なことを言っていてもダメだなっていうところがありましたけど、まあ今日はこんな感じですか、時間的にもね。
そうですね、
意外と話しました、ね、
100番、全然
あと97番勝負残ってるんですけどね、
もやってない
し、俺もっとなんか、予想してたのと違った。
なんか来ると思ったの？
なんかね、日用品、フライパンとか、そういうのが来るのかな。
ああ、
うん、
なるほど。
全然、
うん。そういうカテゴリーもありました。
うん？
そういうカテゴリーも用意はしてました。
あ、本当？そう、まあ、次回、次回。
次回、
うん、次回
そうですね、また、ね、
そんなに遠くないうちにまたやるんじゃないかなっていう気がしなくもないよね。
可能性ある
ね、
うんうん、
さあやっぱりこのラジオ聞いてらっしゃる方がふんふんふんふんって一緒に相槌を打ちながらね、ひとときこう、うん、ほら言ったじゃない、ラジオは人生の句読点ですから。ね、
ここにそれが。
ね、そういうのいいかななんていうふうに思うんですけどね。じゃあ最後はですね、ちゃんと本物を聞いて終わろうかなというふうに思ってますので、本物をとりあえず聞いて、締めくくろうかなと思っております。今日の興味あるあるコーナーは、リモート出演パートナーたちがタッシー・タシロに迫り来るソレイケリモート100番勝負、1番2番3番が終了いたしました。あと残る97番、いつお届けするか分かりませんけど不定期にお届けしてまいりますので、ラストはですね、本物です。ニック・ローの恋する2人で、このコーナー締めくくるといたしましょう。興味あるあるコーナーでした。You gotta be cruel to be kind in love.
pick myself up off the ground to have you knock me back down again and again. And when I ask you to explain,